京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組です。本日のお相手は京都青年会議所で運営幹事をしております倉貫哲郎と、
はい、私京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦、
はい、そして本日のゲストは丸重式さんの、大西周平さんをお呼びしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、大西さんは紙を扱うお仕事をされているということなんですけども、どのようなことをされているのかちょっとだけ教えていただけますでしょうか。
はい、会社はもともと曽祖父の代、今現在の父が3代目なんですが、大正8年から、創業しておりまして、京都の伝統文化をしつらえる針箱という箱を作っている会社になります。
針箱ですか。
はい、
針箱というとどういうものなんですかね。
そうですね、中に芯材といわれる板紙がありまして、それに、用紙だったり和紙だったりを貼り付けて貼る箱のことを針箱と言います。
なるほど、ちょっと硬い素材で、
そうですそうです、
しっかりした箱で、
はい、
大正8年からってすごいですね。もう長いことやられてて。
そうですね、今現在で、108年ほどなんですけれど。
あ、すごい。
はい、私が承継しましたり、4代目というところで、運営しております。
かっこいい、承継とかしてみたいかっこいいですよね。
そうですね、4代目って名乗ってみたいですね。
はい、針箱の業界というのはちょっとなかなか今なんですかね、少なくなってると聞いたんですけども。
はい、もともと京都は比較的に全国の中でも針箱屋さんっていうのは多い土地柄なんですけれど、はい、それでもやはり社用的な産業であり、家族経営でやられているところがほとんどで、年々やっぱり1割ずつぐらいはこうやめていかれるような、産業ですね。
そうなんです。その中でも、はい、結構この前大きなお仕事ということで無印さんとコラボをされたってお伺いしたんですけども。
はい、はい、2020年に、偶然ではあるんですが、無印良品さんが私たちのお店が、東京と京都に2店舗ありまして、そのうちの京都の方のお店アンドペーパーズのお店に立ち寄っていただき、
はい、
うちの中で店舗で使っている重機についている紙製の扉、商品名はフラップというんですけれど、
はい、
こちらを見ていただいて大変気に入っていただき、その商品を一部店舗で、取り扱いをできないかということで、販売会を行ったっていうところですね。
そのちょっとだけ見せていただいたんですが、カラフルな、なんですかね、その棚に入れ込む扉みたいなものですかね。
あ、そうですそうです、色が8色展開で今展開しておりまして、無印良品さんの外側の棚に取り付けるものなんですが、今無印良品さん全国50店舗の大型店でのみになるんですが、50店舗と弊社店舗オンラインショップで販売しております。
なるほど、
すごいですね。
なかなかそういう発想がね、今までその針箱からそういうインテリアのものまでっていうのが、なんかその前職がインテリアショップをされてたということで、そういうところから発想が来てるのかなと思って。
そうですね、もともと家具、アンティークの家具を海外から輸入して販売する事業もやっているような、総合的な、インテリアライフスタイルを提案する会社に所属していたので、
そうですね、その海外の紙も入れてはるということで。
はい、
僕その海外の紙の話をすごい聞いてみたくて、実は今日ちょっとオファーをさせていただいたんですけども、
うん、ありがとうございます。
世界のその17カ国から今紙を買ってはるということで、
はい、
ちょっと紙についていろいろいいですか、教えていただいても。
はい、よく聞かれるのが、日本の紙と海外の紙とで何かこう違いはあるんですかっていうお話を聞かれるんですけれど、うん、
知りたいですね。
単純に言うと素材が違うので、
はい、
触り心地だったりとか、見た時のこう感覚だったり、色の発色の具合だったりっていうのは、もう各国それぞれで見ていただくと、一目瞭然なんですが、であと触っていただくと、
あ、確かに。
でも、っ っていうのは、まあ、日本の、まあ、ちょっと詳しい話をすると、日本の、まあ、基本的な紙というのは三股だったり楮だったりという植物を、
はい、
まあ、溶かして現在パルプにして、でそれをこう紙にしているんですけれど、まあ、海外の紙はそのそれぞれのもちろん同じもの三股構造を使っているところもあるんですけれど、はい、その土地にしかない植物を使っているような紙だったりとか、あとはその国にしかない、機械で印刷しているような、プリントペーパーであったりとか。
なるほど、やっぱ工芸品みたいな、うん、そういう一面があるのかなと思ったんですけども。
そうですね、やはり、まあ、日本の伝統産業的に、まあ、古い機械を海外ではまだ未だに100年以上使っているような活版印刷屋さんであったりとか、あ、まあ、その版を作ったのも100年以上前の、プリントペーパーだったりっていうのを今日本に入れてきて、それをあの販売しております。
その僕も実際見せていただいたことがあるんですけども、そのお店に行かせていただいて触ったらやっぱり全然ボコボコしてたりとか、あとそのなんてデザインも国によって全然違って、なんか見たらなんとなくその国っぽいなとかドイツっぽいなとかがあるんですよね。
そう、普段あんまりその紙を見るだけで、もう紙ってもうプリントアウトすればなんかそれでデザインが変わるもんやみたいなイメージがあるけれども、そう、
ね、
紙質も違えばデザインも違って作り方も違うって、なかなかね普段意識してないことですよね。
そうなんです、実際見るとすごい魅力的で、あの多分その日本のデザイン紙とか紙ではないかな、その例えばあのカラマツ模様とか、うんうん、ああいうものもやっぱ独特じゃないですか、海外の方から見ると、うんうんうん、で海外のものもその国の人が見たら普通かもしれないですけども、他の国日本から見たらちょっとやっぱりかっこいいなって思ったりっていう感覚がやっぱあるのかなと思いますね。
まあ、やはりあの倉木さんにおっしゃっていただいたみたいに、お国柄というような紙 のパターンがありまして、やっぱりその昔もともと伝統的に使われている柄をプリントされているところもありますし、やっぱりあの国で見える色の見え方っていうのも国ごとに違うので。
なるほど、独特のやっぱ色彩のセンスがあったりとかですね、
はい、並べてみると結構こう国柄っていうのが分かったりしますね。
またぜひ見てくださいよ、
はい、
僕らもね、去年一昨年かな、その紙作りましたよね、和紙を作って、
青年会議所の授業でやりましたね、はいはい、
すごいなんか構造とか懐かしいなって思って勉強したんですけどさっきすっかり忘れてて答えられなかった。
ぜひ五条烏丸にボックス&ニードルというお店と、
はい、
アンドペーパーズというお店が、
はい、
ございますので、よろしければ。
僕が伺ったのがそのアンドペーパーズ、
ね、あ、そうですね、はい、
そうなんです。
行きましょう。
でその紙ってそのこれ僕らが作った時に勉強してたんですけども、その千年とかでもちゃんと管理すれば残ってたりするっていうので、実はそのすごい持つものなんですよね。
そうですね、特にうちの方で、販売している紙の中の一つにネパールの紙というのがあるんですけれど、
はい、
ネパールの紙の、植物がすごい特殊な植物で、ロクタという植物を使っていまして、
ロクタ初めて聞きますね。
その植物には防虫効果というものがありまして、で、まあ、それが経典とかに入っていたりとか、向こうの紙幣とかにも入ってたりするので、まあ、虫食いが起きないっていうような現象で、この経典が長く持っているっていう話はありますね。
あ、すごいですね、ちゃんとその植物 その特徴みたいな、特性みたいなものが紙になっても残ってるんですね。
そうですね、なので日本でボクサンニードルペーパーズ売ってるそのロクタの紙に関して、タンスの中に持って帰って敷いて
あすごい
らっしゃるっていうお客様もいますね。
めっちゃおしゃれなタンスの中にある
カラフルな
裏地みたいなもんですね。
そうです、そうです。
その海外の紙なんですけども、その今はこんな風にいろいろ買ったり使われたりされてるんですけど、もともとどういう風に出会われ、どういう風に魅力を感じたのかっていうのはありますか。
はい、まあ、もともとは、京都だけで、伝統工芸品の清水焼だったりとか西陣織だったりの箱を作っていたんですが、まあ、偶然をきっかけに東京にお店を出さないかっていうオファーをいただいて、
はいはい、
でそこで、まあ、物をを作り始めたっていうのがそのボックス&ニードルを立ち上げた経緯なんですが、
はい、
まあ、コンセプトとしては、捨てられない針箱を作りたいというのがお店のコンセプトで、まあ、 二次利用的に買って、その中にプレゼントを入れて、買ったその箱自体も、もらった後も捨てられないような箱を作りたいっていうのが、思いで立ち上げました。
なるほど。いや確かにすごい、それを見たらもうこれずっと使いたいなっていう箱あるじゃないですか、うんうん、もうそういうのばっかり置いてはったんですよ。すごい魅力的なものばっかりで、
うん、そうですね。
なんかその今後はどうされていきたいっていうのはありますか？
はい、今、10年前にボックス&ニードルというものを立ち上げ、私が社業の方に戻って、5年前にアンドペーパーズというあのブランドを立ち上げたんですけれど、うん、今その丸重式という本体の、営業として、まあ針箱という存在を世間的にもう少しこう広めて、やはりまだ針箱って聞いても箱っていう認識でしかないので、それにはこうニカワを使って、職人の手によって貼られているものだっていうことを、いろいろなところに広めていきたいと思っております。
あ、でも確かに立派なもう工芸品として認知されていけば、やっぱ価値も高まっていきますし、
はい、
だんだんそのね、針箱業界としても残っていきやすいのかなと、そういう感じもしますね。
冒頭の方にあのおっしゃっていただいた、やっぱり社用的な産業で伝統産業をこう残していくという意味でも、やはり家族経営的にやっていくという方面と、あと、まあ、若い職人たちをこう入れていくというところに注力を注ぐために、今ブランドを立ち上げて丸重式を含め運営しております。
そうか、結構若い感性も取り入れてやったはるなというのはすごく感じました。で、あとその海外の紙とかもやっぱりその、うん、もう本当に工芸品として作られてるんですけども、買い手がいないとやっぱり持続していけないそうなんですね、うん、そうですね、うん、そういうところにも着目されて、活用されてるなと今の商品にっていうのを感じましたね。
そう、まあ、京都の伝統工芸って、まあ、全体的にそのまあブランド化とか難しい、まあ、全体的にやっぱりの市場として縮小していってる中で、そういう今おっしゃっていたやつを丸重式っていうブランドを確立されたりってすごいなと思うし、うん、でその無印良品とコラボして、製品を作ったりですね、新たな価値を見出されてるっていうところが、まあ、大正8年から創業されて、まあ、4代目になる中 で、
そうですね、
今までとまた違うところを取り入れていって、まあ、いわゆるね、なんか伝統と何でしたっけ、革新的なね、なんかそういうところの話聞くと、すごい、京都の、まあ、伝統産業全体でそういうところを求められてるんじゃないかなみたいな、ね、
すごいグッとくること最後に言いますね。
いや、そう、先ほどお伺いしてね、やっぱそういうところがね、やっぱりそれぞれ皆さんの困ってらっしゃるんやろうなとか
思いながら、ね、いやでも確かにそうですよね、その今までの技術とその新しいものの感性とを取り入れて、どんどんどんどんもっとあのかっこいいものを作っていっていただけたらいいなと思いますよね、はい、
そこの針箱には丸重式さんの、ね、技術が紙が使われてるっていうの で、 そ、 うで、ね、それでグッと価値上がるような、
本当だ、
そんな将来が来ればいいなと、
はい、ではありがとうございます。もう時間が来てしまいましたので、本日は丸重式の大西周平さんをお招きしてお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。